説教、主に結ばれているものとして石橋秀夫牧師です。
キリエエレイソンというギリシャ語の言葉がありますが、このキリエエレイソンというのは主よ憐れみたまえという意味ですが、教会の歴史の中でそれは東方教会、ギリシャ正教会とか東方教会においても、西方教会、ローマカトリック教会においても、最も愛された、愛されて歌い続けられた、ミサ曲、として大変有名であり、また、愛されている聖歌として歌い続けられてきたわけであります。日本基督教団の賛美歌21の34番にもキリエエレイソンと歌われる賛美歌があります。キリエエレイソン、主を憐れみたまえと祈ることができる、そしてまた賛美することができる、それが神を信ずる者の幸いであるということができると思います。礼拝に集うということにおいても、主を憐れみたまえという祈りを持って礼拝に集うことができる、それが礼拝者の恵みであるということができます。さまざまな過ちや弱さや罪というふうなものを犯しながら生きざるを得ないということがあります。でも主を憐れみたまえと祈って礼拝に集うことができる、そしてまた私たちの生活のあらゆる場で主を憐れみたまえと祈ることができる、歌うことができる、それは私たちが信仰を持って生きる者の大きな力、幸いであるということができるわけであります。今日の聖書で示されることは、大失敗をしているにもかかわらず喜びに満たされている、それが今日の聖書から示されているところであります。もう大失敗をしてしまって、落ち込んでいる、また自分に対する母教会からの批判の声も聞こえてくる、そういう大失敗をした働き人が喜びに満たされている、なぜであるか、今日の御言葉から学んでいくところであります。今日の聖書でまず大切なことは、テモテとエパフロデで、この二人の人物が出てまいりますが、この事柄を書いていくときに最初にある言葉、それに続いている言葉、そこに目を向けることはとっても大切なことです。今日の聖書の箇所の前の部分を見ていただきますと、2章の18節でありますが、同様にあなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさいという言葉に続いて今日の聖書が記されていくわけであります。そしてまた同時に3章の1節を見ていただきますと、では私の兄弟たち、主において喜びなさいというふうにつながっていくわけであります。2章の30節につながって、3章の1節のこの言葉があるわけであります。すなわち今日の聖書の箇所は 喜びなさいという言葉で始まって、喜びなさいと、この2つの言葉に挟まれて今日の聖書の箇所があるわけであります。喜べないことがあるわけであります。喜べないということがある状況の中で、しかし喜ぶことができる、それが今日の聖書の箇所から示されてくるところであります。19節から見ていただきますと、さて私はあなた方の様子を知って近づけられていたので、まもなく手元をそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。まず手元のことが出てくるわけであります。手元の母はユニケ、祖母はロイス、おばあちゃんとお母さんの信仰によって育てられた。それが手元であるわけであります。パウロの信頼の厚いパウロの弟子、パウロの同道者であります。フィリピ伝道、これはフィリピ書の一章の一節に記されておりますけれども、パウロはテモテと共に伝道する、テモテと共にフィリピ伝道をした、最も信頼の厚いパウロの弟子、パウロの同道者であります。今まで学んでまいりましたが、フィリピの教会に問題がある、分裂まではいかなくても心配しなきゃならない問題がある、そのことを見据えながら、パウロは信頼の厚い弟子、同路者テモテをフィリピ教会に使わすと記されていくわけであります。テモテは親身になってあなた方のことを心にかけている、彼以上に親身になってフィリピのことを心配し考えている者はいない。20節でパウロが記すところであります。20節、手もてのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを声にかけている者は他にいないのです。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。手元が確かな人物であることはあなた方が認めるところであり、息子が父に仕えるように彼は私と共に福音に仕えました。そこで私は自分のことの見通しが立つ、月次第手元を送りたいと願っています。私自身も間もなくそちらに行けるものと主によって確信しています。とテモテのことが紹介されていくわけであります。示されてくるわけであります。なぜテモテが親身になってフィリピの教会の人々のことを考えるかというと、彼は自分のことではなくてイエス・キリストのことをひたすら追い求めていく人だからとパウロは語っているわけであります。他の者たちの中にはイエス・キリストのためと言いながら自分のことを考えている、イエス・キリストを追い求めていると言いながら自分のことを追い求めている、それではフィリピ教会他者のことを親身に考えていくことはできない。親身に考えることができるのはどこまでもイエス・キリスト、このお方のみを求めていく、追い求めていく、そこから出ていく心であるということが語られてくるわけであります。この手元に対して次に エパフロディットがのことが語られていくわけであります。25節から見ていただきますと、ところで私はエパフロディトそちらに返さねばならないと考えています。彼は私の兄弟協力者戦友であり、またあなた方の使者として私の急防の時奉仕者となってくれましたが、しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気をあなた方に知られていることを心苦しく思っているからです。当時の牢獄は今のように外の世界と遮断されている、隔離されているというふうな牢獄ではなくて、牢獄に自由に入ることが許されていたようであります。捉えられますと、支給される食事では命を保つことができない、そういうことで差し入れがなされたりするわけでありますが、パウロが逮捕された、投獄されたということを知ってフィリピの教会の人たちは慰問品を持ってエパフロディトを使わす。彼はパウロの世話をしながら病気になってしまった、パウロの世話をし続けることができなくなってしまった、死ぬかもしれない、瀕死の重病にかかってしまった。彼の仕事は挫折したと見られているわけであります。せっかくフィリピ教会からエパフロディトを使わせたにもかかわらず、その仕事を全うすることができなかった、役に立たないエパフロディトと、フィリピの教会の人々は彼に対する信頼を失っている。そのことが彼の身には入るわけであります。彼も苦しみ、自分の弱さ、またそれは自分の失敗、パウロを支え続けることができなかったという自分の無力に打ちのめされている、挫折し失敗してしまったということで彼は打ちのめされている。この彼についてパウロは兄弟協力者戦友使者である、窮乏の時に奉仕をしてくれたと非常に高く彼を評価する言葉が記されていくわけであります。人の目には評価することができない、彼も自分自身について不甲斐ない、仕事に失敗してしまった、挫折してしまったと打ちのめされている。人の目からすればエパフロディトの姿であります。そのように見ざるを得ない。しかしここから見たらガラッと変わるわけであります。この一点から見たら見方がガラッと変わっていく。その言葉が27節以下で示されています。大きなメッセージとして響いてくる今日の聖書の箇所であります。27節、実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけではなく私をも憐れんで、悲しみを重ねずに包むようにしてくださいました。こういうわけで大急ぎで彼を送ります。 あなた方は再会を喜ぶでしょうし、私も悲しみが和らぐでしょう。だから主に結ばれているものとして大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさい。私に奉仕することである。であなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命をかけ死ぬほどの目にあったのですと、彼を受け入れるように感謝して喜んで敬いなさい、喜んで敬って受け入れなさいと、パウロは手紙を書き送るわけであります。神は彼を憐れんでくださいました。この言葉が非常に重要であります。神は彼を憐れんでくださった。だから死ぬほどの重病の中にあっても悲しみを重ねずに死みようにしてくださいました。死ぬほどの重病の中にあって神は彼を憐れんでくださった。だからこの苦難が喜びに変えられる。失敗してしまった、もう仕事ができなくなってしまったという自分の弱さを思い知らされる中で、この私に神は憐れみを注いでくださった。だからそこに喜びが湧き起こると語られていくわけであります。そして重要なことは、エパフロデトに神様の憐れみが注がれたとともに、パウロも神様の憐れみが注がれて用いられていると語っている部分、非常に重要であります。実際27節、実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんで、私も憐れんでくださったとパウロは記すわけであります。エパフロディトとともに、私も神は憐れんでくださった。そしてこの私に神様が深く結びついてくださった。エパフロディトを憐れんで、主は彼と深く結びついてくださった。だからそこに喜びが湧き起こると語られていくわけであります。パウロほど神の憐れみによって生かされているということを感じた人はいないのであります。教会を激しく迫害していた、キリストを信じる者たちを縛り上げ獄に投げ入れていた、教会の者たちはパウロを非常に恐れていた、そのパウロが神様の憐れみを受けた、主の憐れみを受けた、迫害する罪から許されたのみならず、人としても今用いられている。この私が神の憐れみを受けて今生かされている、鞭打たれて獄に投げ入れられた、これ以上の屈辱はない、激しく痛む体、その中で真夜中神を賛美し祈るパウロのことを学んできたわけであります。このような鞭打たれる、獄にいられるという迫害の中にあっても、この私に主の憐れみが注がれて、キリストと深く結びつくものとされて、キリストの命をいただいている、だから神を賛美することができる、祈ることができる パウロの姿を私たちは学んできたわけであります。私たちも神様の憐れみの中に生かされている。全てのものが神様の憐れみの中にあると、ここから見つめ直していくときに、自分に今起こっていること、また隣人たちと共に歩むその中で、さまざまな評価をしながら生きるわけでありますが、人の見方とは全く違った見方がなされていく。それはこの私もこの現実の中にあっても神様の憐れみの中にある。あの人もこの人も神様の憐れみの中に生かされている。神につながるものとして生かされていると見つめていくときに、人間の見方とは全く違った見方や関わりがなされ、喜びのないところで喜びが湧き起こる。そのことを私たちは今日の聖書から示されるわけであります。罪を犯すことがある、失敗をすることがある、自分の弱さ脆さに打ちのめされることがある。しかしそこで私たちは主を憐れんでくださいと祈ることができ、主を憐れんでくださいという祈りを聞いてくださる方がいらっしゃる。そして深くこの祈りに応答してつながってくださる。主の命を注いで私たちを支え生かしてくださる。主を憐れんでくださいと祈れることが私たちの慰めであり、力であり、希望であることを今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。今日の聖書の御言葉を通して、御言葉を力として私たちに語りかけてくださった主の技、聖霊の働きを思い心から感謝いたします。主を憐れんでくださいという祈りが捧げられること、このことが私たちの大きな喜びであり、力であり、慰めであり、希望であることを教えられました。どうぞこの祈りを祈りながら、主につながる喜びを深く受け止めながら、日常生活において歩もうとなさしめてください。全ての事柄について主の憐れみのうちにあることを受け止めながら、人々に出会い、またそれぞれの技をなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。